夕焼けマーケッツ、投資って楽しいね。
こんにちは、金内彩子です。8月10日金曜日、夕焼けマーケッツのスタートです。今日の夕焼け投資日記に載せた写真はちらし寿司のお弁当、大阪出張の時に新幹線で食べたものでした。で、見ていただきたかったのがですね、これ箱が結構小さいんですよ。で、お箸ついてるんですけれど、お箸の方がはみ出しちゃうので、お箸中に入っていますって言われて、え、こんな小さいのにと思ったら、これお箸ご覧になっていただけますかね、伸びるんですよ。右側のとこプラスチックになってまして、お箸がなんかこうサイボーグみたいになってました。あれ違うかな、伸びました。はい、ということで、ヒロさんからいただきました。色合いは美味しそうなお弁当、チラシみたいな感じ。今日のお昼は庭で採れたトマト、ナス、パプリカのスパゲッティでした。いいですね、お庭でトマト。 S 級地あたりでうろうろパッとしませんね、お茶にしますといただきました。にゃんこさんからは、残暑厳しいですね、ほんと綺麗な彩りのお弁当ですね、駅弁ですかといただきました。駅弁なんです。これね、東京駅で買ったんですけれど、意外にいいお弁当がありましたよ。でも駅弁ってちょっと高いですね。ともぴーさんからは、新幹線の中で出た弁当って弁当支給されたんですか。いや、買いました、買いました。弁当以外に何か美味しいものは食べに行かなかったんですか。そうなんですよね、残念ながらその時間はありませんでしたよ。ジンクの成し遂げるさんからは、こんにちは、まだまだ暑いね、今日もお弁当ね、チラシかな。暑い時は妊娠してるわけでもなく、なぜか酢の物欲しくなるオイラですが、カノピーもそうかなっていただきました。あ、そうですよ、暑い時なんか酸っぱいもの、さっぱりしたものいいですよね。アヤリストさんからは、先日の天丼といい、食欲旺盛でいいな、夏バテの心配はなさそうですねっていただきました。確かにちょっと食べ過ぎるぐらいになっております。エビちゃんさんからは、こんにちは、八宝菜の重箱入りのですか、美味しそうですねっていただきました。お寿司お寿司、今日はカンチュンドさんだ、 ETF を詳しく教えてくださいね、楽しみにしていますといただきました。今日のゲストはカンチュンドさんです。今日も ETF のお話をしていただきます。そして225先物がまた始まるよ、夜間取引寄り付き速報などお伝えいたしまして、今日も4時45分までどうぞよろしくお付き合いください。一日を振り返って明日につなげよう、今日の夕焼け投資日記です。まず大引けのデータです。日経平均株価8891円44銭、87円16銭安。トピックスは 746.79 マイナス 5.05 ポイントで終わりました。大引けの出来高概算で15億9800万株、売買代金は9410億円余り。値上がり銘柄数585、値下がり892、変わらず194銘柄。規模別では大型、中型、小型いずれもマイナスでした。今日の東京市場で日経平均株価、トピックスともに5日ぶりの反落でした。ここまで4日間で日経平均は上値を切り上げてきて、昨日は9000円一時乗せるというような場面もあったため、週末でもあって、一旦利益を確定したいという動きの方が優勢となったようでした。決定的な材料には欠け、アメリカ株は下落、この流れが波及したとも見られております。そしてお昼に中国が発表した7月の貿易統計で輸出額が市場予想を下回りました。経済成長の鈍化懸念を改めて意識したようで、豪ドルが急落、東京市場では小松が下げに転じるような場面がありました。日経平均も小幅に入って下げ幅100円を超える場面がありました。個別では材料が出た銘柄に物色が集中、そして明暗を分けました。昨日決算を発表した DNA は東証一部の売買代金ランキングトップ、ストップ高水準で引けましたが、同じように決算を発表したところで、そしてゲームのところでネクソンが、オンラインゲームのネクソンがストップ安比例配分となりました。ただ指数的には 株価指数オプションとミニ日経平均先物8月ものの SQ の算出日だったんですが、これに伴う売り買い、9000円コールが結構商いできていたというようなことで、その売り方と買い方の手当で昨日一昨日あたりに先物の商いが膨らみました。この過程で9000円をつけるような場面があって勝負はついていたというような見方もあったようです。今日自体はそれほどその SQ に絡んだ商いもなく500億円余りと見られています。そうすると今日の東証一部の売買代金9400億円ですから、実質的には8000億円台売買低迷していたようです。業種別で見ますと電気ガスゴムなどの下げが目立っておりました。安かったところはキャノン、三菱 UFJ、 トヨタ、ファーストリテイリング、ソフトバンク、一方でシャープ、グリー、ファナック、ソニー、セブン&アイ、パナソニックなどが挙げていました。日経平均株価トピックスは5日ぶりの反落で終わっております。為替現在1ドル78円43銭から44銭、1ユーロ96円30銭から36銭、ユーロドル 1.2281 から84での取引となっています。さてここで夜トレからお知らせです。番組内でお送りしている高野康則のプライムチャレンジ虎の巻、このコーナーは FX プライムの新感覚キャッシュバックキャンペーン、プライムチャレンジとの連動企画です。プライムチャレンジとは FX プライムが指定する取扱い商品、通貨ペアを取引してキャッシュバックのチャンスをゲットするキャンペーンです。高野康則のプライムチャレンジ虎の巻、夜トレではもうすっかりおなじみですよね。高野さんがその対象の通貨ペアの魅力や取引のポイントをわかりやすく解説してくれます。ちなみに今週のプライムチャレンジの対象ペアはポンド円と豪ドル円です。キャッシュバックの権利は明日の朝5時59分までの取引ですので、まだ FX プライムの口座を持っていないよという方は、夜トレの番組までにぜひ FX プライムのホームページを見ていただいて番組に備えてください。お知らせの後は投資のティールームへようこそです。
ビジネス名人戦、後手流れに身を任せる人、先手経済を常に追いかける人、もっと先手、日経産業新聞で先を読み自ら仕掛ける人。
決め手はお試しにあり、0120-8349-46、優しく読む。
FX 取引なら伊藤忠グループの FX プライム。 FX プライムではただいま新感覚のキャンペーン、プライムチャレンジを実施中。毎週 FX プライムが指定する取扱い商品、通貨ペアを1回でもお取引いただくと、キャッシュバックのチャンスが発生する抽選ゲームに参加できます。FX プライムで口座開設し、プライムチャレンジでワクワク感をお楽しみください。口座開設はラジオ日経の夜トレ番組ホームページなどに貼られているバナーをクリック、もしくは FX プライムと検索。FX プライム株式会社は、関東財務局長金商第259号の金融商品取引業者です。外国為替保証金取引は元本あるいは利益を保証した金融商品ではありません。為替変動、金利変動等のリスクにより投資金額以上の損失が生じる恐れがあります。投資及び売買に関するすべての決定は契約締結前交付書面をよくご理解いただいた上で、利用者ご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
投資のティールームへようこそ。月に一度のお客様、信用 FP オフィス代表の菅春土さんです。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
月間 ETF 投資情報です。
はい、
ETF
何でした？
選んで楽しいファンド。
そうです。
はい、はい、だいぶ浸透してきたのではないかと思われます。
あ、そうですか。
アヤリストさんからいただきました。
はい、どうぞ。
お二人の ETF トーク、親子の会話のようですね。優しいお父さんが娘に分かりやすく説明しているように聞こえます。カンさんの ETF、 夕焼けの中でも大のお気に入りです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。でも親子はちょっと変です。
ちなみに私は、昭和43年生まれです。今年44歳です。ちょっとお父さん変ですよね。ではないんですが、はい。
先日日経平均が8500円割ったので1570日経レバレッジを条件反射的に買ってしまった。これがうまくいきました。たまにはこういう買い方も当たるもんだ。この時期個別は決算前にはいくら値頃でも恐ろしくて買えませんといただきました。
あの非常にいい例だと思うんですよ、うん、あの個別株をトレードされてる方にとって ETF というのは個別株と同じ銘柄なので、はい、今おっしゃられたように個々の会社を選べないときは、うん、ETF で市場に投資する。
そうですよね。
いいんですそれ、うん、それでいいんです。
時に合ったやり方ですよね。
そうなんです。
本当にあの決算発表の時期先ほども読みましたけれども、はい、もう銘柄によって、うんこんなになっちゃってるので、
そうですよね。
なかなか買いにくい時期だと思います。
だから日経平均という銘柄を買うとか、うん、トピックスという会社を買うとか、うん、そういうイメージでいいと思うんです、
ね。あ、SQ 前とかもなんかありそうな感じがしますね、使い方。
確かにそうですね。
はい。ということで、今日は特集ユニーク ETF 大集合です。
はい。
ユニーク ETF。
これ、彼女さん最初にお断りしときますと、
はい。
今日はかなりマニアックです。
マニアックですか。
はい。
これまででも結構マニアックなものを教えていただきましたよ。
いや、もうそれの上を多分行くぐらいマニアックだと思うんですね。
そうなんですね。
はい。で、別の見方をしますと、これだけマニアックな ETF が出てきたというのは、はい、保守本流の ETF がきちっとあるから。
ああ、指数連動。
きちっとね。誰もが知っているものがあるので、うん、マニアックなものも蘇生されてそれなりに売り買いされていると。特にアメリカ市場はそうですね、う
ん、あ、ETF が市場として大きいアメリカだけに、は
い、そうなんです。いろいろとあります。
細かいのも出てきて。
そうなんです。
バリエーションついてきて。
そうなんです。
あ、じゃあどんなものがあるのか、
はい、
教えてください、
は
い、
まずはあのこれは日本の市場なんですが、リスクコントロール指数って鹿野内さん聞かれたことございます？
ないです
これちょっと、はい、あの本当マニアックなんですが、普通トピックスってございますよね、
はい、
トピックスに連動する ETF に投資するということはトピックスそのものが上がったり下がったりするボラティリティの大きさをそのまま背中に背負うということです。
はい、背負うというか、
はい、
享受するという
か享受します。
値動きがサービスですか、
ね、はい
はい、
ところが、まあ今、たまたま夏なので、海は嫌いだけど、プールならいいよっていう方もいるじゃないですか。
はい。
あ、彼女さんどっちのタイプですか？プールと海だったらどっちが好きですか？
プールです。
うん、これ、海は波があるわけですよね。
はい。
で、プールは波はないです。
ああ、確かにね。
ね。
その分ですかね。
つまり、投資においても、大きな波は嫌っていう方は、これはもう良い悪いの問題ではなくて、精神衛生上嫌だっていう方は結構おられるわけですよ。
うん。
で、私は波を、例えば 5% 以下にしてほしいとか、私は波の大きさを 10% 以下にしてほしい、という方のための ETF なんですね。
なるほど。
はい、
ということは、リスクコントロール ETF っていうのは、
はい、
ボラを、
そうです。
抑える？
はい。例えば具体的に申し上げますと、今年の2月に上場したマクシス、トピックスリスクコントロール ETF 5% というのは、これコード番号が1567なんですが、
はい。
この ETF は、ボラが 5% 以下なんです。
なるほど。これ、目の前の端末だとリスク5って出ちゃうんですけど、これリスクコントロール 5% 以下ですね。
はい。
なるほど。
もうこういうふうに設計されてるんです。で、その種明かしはというと簡単で、はい、ETF の中身そのものがトピックスと、そしてキャッシュ部分。これの、何と言いますか、複合体なんですね。
キャッシュ部分？
はい、キャッシュ結構持ってます。例えば2011年の12月30日現在では、トピックスの部分が 24.5% で、キャッシュの部分が 75.5% です。
あ、結構ありますね。ということは、はい、リスクを抑えるために現金が増えてるってことですね。
そうです。で、例えば、
はい、
トピックスの値動きが荒くなり始めました。ボラが上昇し始めました。
はい、
そうすると、この ETF は現金部分がスーッと増えるんです。
ああ、なるほどな。
膨らむわけですね。
で、トピックス部分がキューッと縮む。
縮むと。で、逆にトピックスそのもののボラティリティが小さくなると、現金部分が、あ、失礼。 トピックスの部分がふーっと膨らんで、現金部分がスーッと縮む。
それ自動的にやってくれるんですね。
そうです。で、すべての目的はボラティリティを 5% 以下に抑えるということです。
なるほど。
つまり、言い方を変えると、トピックスが右肩上がりで順調に伸びている時も、この ETF はそんなに伸びません。
上昇相場には弱いわけですね。
はい。
割り負けちゃう。
つまり、よりたくさん儲けることがこの ETF の目的ではないんです。この ETF の目的はあくまでボラティリティを一定以下に抑えるというのが目的なんですね。
なるほど、
はい、
そのための守りの商品。
そうですね。かつ長期的にもう何も難しいことは考えずに大きな波がなく投資を続けたいわっていう方向きなんでしょうね。
なるほど。リスクコントロール。
そうなんです。そして機能、
はい、
このマクシス、トピックス、リスクコントロール、10% が上場しました。
昨日ですか？
昨日です。
あらま。
はい。これが、コード番号1574でございます。
あ、隣じゃないんですね。
1574でございます。
あ、リスク10って書いてありますわ。
はい。これ理屈は同じでございます。
はい、こちらだと、でも 10% だから。
はい。
そこそこ大きいですよ。
そうです。2012年の6月29日現在の指数のトピックスと現金の割合が、トピックス、いわゆる株式部分が 59.9% で、現金部分が 40.1% になってます。
あ、5% よりもだいぶ現金部分が少なくはなっている。
はい。はあ、で、これ、金内さん、アメリカで指数の多様化が進む中で、こういうリスクコントロール指数もそうなんですが、はい、いわゆるミニマム指数っていうのも流行り始めてるんです。例えば S&P500 ってございますよね、
はい、
S&P500 の中でもボラティリティが小さい銘柄だけを集めて S&P ミニマム指数とか、
なるほど、
そういうのも作り始めてるようですね。
ああ、そうか。 ETF が増えるということは、はい、その原資産になる指数が増えるっていうことでもあるわけですね。
おっしゃる通りです。
はあ、どんどんいろんなの出てきますね。
どんどんいろんなのが出てくると思いますね。
リスクコントロール ETF、
はいはい、
他にどんなマニアックな商品が。
もうこれは次は米国市場に上場するものになるんですが、はい、レアアース。
あ
ー、最近よく聞きますよね、
レアアース ETF、
はい、そうなんです。
レアアースってなんか工業的に使うっていうイメージですよね。
そうですね。まあ希少金属ですから、これはシンプルに世界中のそういう希少 金属に関わってる会社を集めて、もうレアアース ETF として組成しようと。これあのマーケットベクターズのレアアース ETF というのが米国市場に上場しておりまして、コード番号が REMX REMX、
アメリカに上場。
そうなんです。
で、これは、レアアースそのものの商品価格ではなくて、
はい、
レアアースに関連した企業の集まったもの。
おっしゃる通りでございます。今、このレアアース ETF に組み入れられている企業の数が、29社あるんですが、はい、うん、面白いのは国別で見ると、オーストラリアが 18.8%。
あ、なるほど。
アメリカが 18%。カナダが 16.9%、 中国が 11.3% とうとうなってるんですが、日本も入ってるんですね。 8.7%。
あ、そうなんですか。
今申し上げた29社の中で、
はい、
組入れベスト10の会社を見ますと、第7位に大阪ティタニウムテクノロジーズってありますよ。
あ、そうですか。
これ、彼女さん、どこ、大阪。
大阪ティタニウム、東証一部上場。
そういう会社あるんですか。
はい。はい、
あ、なるほど。これは、いわゆるチタンに強い会社なんですか。
そうですね。例えば、会社指揮法で見てみますと、はいはい、高品質の金属チタンで世界首位って書いてあります。
なるほど。つまりこういう ETF にもやはり世界的にこういう強い銘柄、日本の会社もちゃんと組み入れられてるっていうことですよね。
そうですね、うん、
あの鹿野内さん ETF をいろいろ調べている中で面白いのは、うん、ETF の構成銘柄を調べる中でピカッと光る会社を見つけたりする。
なるほど、うん、それもありますね。
これは面白いですね。今のこの大阪チタニウムもそうですが、世界規模で見たときに日本のこういう会社が意外と評価されてると。いや、
そっか、世界の二十何社の中に入ったんですもんね。
29社しか ないんですよ、この ETF に組み入れられてる会社。その中に大阪チタニウム入ってるわけですから。
そうですよね、
はい、
そうか、そういう調べ方もあるわけですね。
あるわけです。つまり個別株トレードをしている方にお勧めしたいのは、投資信託でも ETF でもいいんですが、うん、自分が興味がある分野のファンドとか ETF のレポートを見て、どういう銘柄を実際に組み入れられているかをチェックしてみると面白いです。
そうですね、うん、外国人持ち株比率とか見るのとちょっと似たような感じがありますね。
そうです、そうです。世界視野から見てみるっていうのは面白いですね、
はい、
はい。
ではお知らせを挟んで引き続きユニーク ETF 伺います。
名古屋の皆さん、
9月1日土曜日、名古屋明治安田生命ホールで無料投資セミナーを開催。
私和島秀樹と、
私福永博之と、
加納内彩子のウィークエンドストックトリオがファンダメンタルズ、テクニカルで相場と注目銘柄を徹底分析。第1部は6730アクセルの IR セミナー。お申し込みはインターネットまたは郵便番号 107-8373 ラジオ日経9月1日名古屋セミナー係まで。締め切りは8月22日。
本日も選んで楽しいファンド ETF の情報をカンチュンドさんに教えていただいておりますが、ユニークなものがまだまだあるそうなんですけれど、
はい、
今リスクコントロール ETF とレアアース ETF、はい、教えてもらいました、
はいはい、次はね、転換社債 ETF です。
転換社債まで ETF になってますか。
はい、
うわ、
これ私も昔あのファイナンシャルプランナーの勉強するときにね、はい、転換社債とはね、株式に転換できる債券ですって習ったんですけれど、はい、これ実は投資信託の分野では、私も投資信託いろいろ調べて、こう、ああ、このファンドはいいファンドだったなって覚えてるんですけど、加納さん、 JPM グローバル CB オープン95って知らないですか。
知らないです。
投資信託好きの中ではすごくマニアックなんですけど、結構有名なんです。
投資信託好きの中では、
はい、
なんかすごい嬉しそうなんですけど。
いわゆる転換社債ファンドなんですけど、
はい、
この JPM グローバル CB オープン95って1995年の1月に運用開始して、はい、もうすぐ終わっちゃうんですよ。2015年までが運用期間で、
うん、
でも今までのトータルの騰落率が 186% あるんですよ。
うお
ー、これすごい投資信託なんですよ。でもそんなにいろんなあのメディアとかあんまり乗らないんです。これすごい。
すごいですね。
投資信託なんです。
186%。
はい。
ほー。で、なんでそんなに有名にならないんですかね。
いや、なんかやっぱり地味なんでしょうね。転換社債ファンドっていうのが。あんまり花がないというか。
確かにね、うん、なんか、なんとかオープンってよくあの、
そうなんですよ、
貼ってあるやつはもっと派手ですよね。
でも転換社債の本質は、株式にもし転換されたら値上がり益もあるし、転換しなかっても債券としての安定性もあるし、うん、ということで、やはり ETF の運用会社も注目していまして、米国ではバークレイズキャピタルコンバーチブル債券 ETFという名前で転換社債の ETF ございます、うん、コード番号が CWB で、これ残念ながら野村証券でしか私が知り得る限り今日本では売ってないです。
あ、そうなんですか、
はい、 で、これはアメリカの企業で5億ドル以上の発行規模の転換社債をセレクトしてたくさん集めて ETF として組成しています。
転換社債を買うってどういうことになるんですかね。
いや、要するにさっき申し上げたように株式に転換されれば値上がり益も見込めますし、でたとえ株式に転換されなくても債券としての安定性も見込めますから、
それを一社じゃなくすることで、
おっしゃる通りです。銘柄分散が行われると。
同じことですか、それは。は
い、そして ETF で保有しますから満期を気にしなくていいんですね。
あ、そうですね、満期ありますもんね、
はい、ETF そのものが銘柄の入れ替えをしてくれますので、長く持とうと思えばもちろん長く持てますよということなんですね。これなかなか便利でございます。
あ、そうですね、はい、そんなのもあるんですね。
あります、あります。
はい、そして、
はい、ちょっとマニアックです。アフリカです。
アフリカ？
アフリカでございます。
アフリカ ETF。
はい。アメリカ市場に上場しています、マーケットベクターズアフリカインデックス ETF というのがございます。うん、コード番号が AFK。AFK でございます。
アフリカ。
このマーケットベクターズという運用会社は、もうマニアックな ETF ばっかり作ってるんですね。うん、ブラジル小型株 ETF とかね。
ブラジルでしかも小型株、
小型株とかね、そういうニッチなあのマーケットを開拓してきた ETF の運用会社なんです。
やっぱり運用会社さんにも特徴があるんですね。
あります、あります。鹿野内さんはアフリカって聞くとどんな印象をお持ちですか。
これからの国
でもまだ貧しい
と思ってますね。
確かに貧しい今状態ではあると思うんですが、うん、昔鹿野さんご経験ないですかね、銭湯に行って1回分だけのシャンプー20円で買ったりしませんでした。
ああ、売ってますね。
覚えてます？
売ってます。はい、
ね、
こんなちっちゃな小袋の、
そう、はい、要するにアフリカというマーケットはよく BOPボトムオブピラミッドと言われる、はい、まだまだ所得水準は低いんだけれどすごく潜在可能性が高い消費者に向けて、うん、シャンプーとか洗剤とか一回ずつ使う分で例えば日本円で1円とか2円とかで売っていくという、うん、そういうビジネスがこう今すごく広がっていて、うん、でもう一つの特徴はやっぱり携帯電話です。
携帯電話ですか。
はい、固定電話ないんですよ。
うん。
もうその電線引いたり電柱立てたりとかそういう設備投資できないので。
そうですよね、あんな広い国土にね。
日本のイメージで言うと昭和28年ぐらいからポンと昭和60年ぐらいになっちゃったイメージで、
まあもう飛び越して
るんです。
固定電話の時代を経ずにいきなり携帯なんですね。携帯だったらいけちゃうんですね。
そうなんですよ。で携帯も私たちがイメージする電話したりメールしたりだけではなくて、
はい、
このモバイル端末が銀行の代わりになったりしてるんです。
銀行？
この携帯で入金出金、例えば融資を受けるとか。
融資まで？
携帯そのものがマイバンクなんですよ。
おー、そんなになってるんですか。
そんなになっちゃってる。
きっとあれですよね、はい、銀行の店舗なんて近くにないんですよね、
はい、ないでしょうね、うん、もちろん車とか道路とかそういうインフラ関係もまだ発展途上ですから、銀行20キロ先の銀行行くのにも大変なんでしょうね、
うん、うんうんうん、でそれを携帯電話で代用させちゃう、う
ん、そうなんです。
これがあるのでご商売できるようになりますよね。
そうなんですよ、うん、このモバイル端末が金融インフラになってるって、なんかある意味日本よりも未来系の社会になっている。
いますよね、はい。私だって携帯で出勤したことないですもん。
いや、私もないです。どうしても店舗の ATM 行ってしまいますよね。うん、そういう意味ではアフリカの人の方は、え？銀行ってお店あんの？古いなーって言われるかもしれないですね。
固定電話なんか見たことない人がいっぱいいるようになって。
そうなんですよ。
ああ、そんな世界も来るかもしれない。
そうなんですよ。でこのアフリカ インデックス ETF というのは国別の組み入れで言いますと、
はい、
南アフリカ共和国 25.3% 非常に大きいです。アフリカの中で、経済規模としては最も大きいのが南アフリカ共和国ですので、うん、それからナイジェリア 19.7%、
うん、
でこれ私もこの間勉強したんですが、ナイジェリアのラゴスっていうところがあるらしいです。
ラゴス。
ラゴス。
はい。
すっごく大きな町らしいんです。ラゴスっていうのは、
はい、
今人口が1000万人前後いると言われ、アフリカ最大級の大都会である。
あ、そうなんですね。
ウィキペディアに書いてますけど。
ああ、で、大都会ってでもイメージするような大都会なんですかね。
いやー、すごいらしいですね、ラゴスは。
うーん、
アフリカに行ってきた方に聞くと、もうとにかくいろんなものが揃ってて、私たちがイメージするアフリカの都市ではないっていうふうにおっしゃっておられました。
なんか私たちがイメージするような風景をアフリカっていうとテレビなんかでも結構出すじゃないですか、うんうん、でも今もう違うんですよね。
違いますね、うん、全く違うようになっちゃってるんじゃないでしょうか、
ねね、そうですよね。中国だっていつまでも自転車じゃなかったですもんね。
そうなんですよ。例えば、うん、もう本当突拍子もない想像ですが、アフリカのそういう大都会で日本の神戸牛のね鉄板焼き屋をするとかね、
うん、売れるかも。
いや、もうそれなりのニーズがあるかもしれないです。
うん、
そんな日本のサービスとかものとかをアフリカに持っていくっていうのがこれから本当の意味でのフロンティアマーケット。
あ、本当ですね。まだ
未開、そう、未開拓の場所っていうのはもうアフリカしかないんじゃないでしょうか。
ナイジェリアとかはそんな大都会があるっていうことはいろんな企業があるんでしょうけど、
はい、
組み入れられているのはどんな会社なんですか。は
い、これ面白い会社が一社ありましてね、はい、組み入れ銘柄51銘柄あるんですが、その中で組み入れ第2位、ナイジェリアンブリュワリーズ。これ要するにナイジェリアビール。
ああ、ビール。
はい、ビール会社ですね。
はい、
ホームページ今日来る前にちょっと見てきたんです。
はい。
ナイジェリアブリュワリーズ。
はい。
でホームページパッと見ると。生年月日を入力しないといけないです。
ホームページ見るの
によく意味わからなかったんで、こう入力して、
はい。
で、いろんなビールのブランドがあって、スタービールとかなんとかビールって書いてあるんですが、スタービールのところをクリックすると、また生年月日入力してください。あれって、あ、よく考えたら、その18歳以下、
はい、
英語で書いてあったんですが、18歳以下の人に見せないように、なんかそういうことをしてるみたいですね。
飲んじゃいけないから。
飲んじゃいけないよ。
見るのもやめようって。
そうですね。
でも、生年月日、本当のことを入れますかどうか。
ねえ。
ねえ。
適当に入れちゃったら見れますからね。アサヒビールさんとかね、
うん。
アフリカいいんじゃないですかね。
おお。
なんかアフリカ人の人とお酒強そうじゃないですか。
イメージとして。
うん。
確かに。
ほう、もうビール、日本のビール会社進出していったら面白いなというふうに思いますね。
アフリカね。アフリカインデックス ETF っていうんですね、
はい。そうでございます。
はい。
はい。
アフリカに興味がある方、本当に世界的な分散の一つになるかもしれない。
そうなんです。
まだありますか？
もうまだまだあります。これもマニアックなんですが、
はい、
未公開株式。
ああ。未公開株式っていう言葉はちょっとこっそり言ってしまうようなイメージがどこかにあるのですが、
これですね、はい、まずリスナーの方にご理解いただきたいのは、今大きな年金基金とか未公開の株式たくさん集めたファンドとか普通に投資してます、
うん、あ、そうなんですね、うん、
でこれは野村、これもさっきと一緒なんですが、野村証券でしか今の現在は売ってないんですが、うん、iShares S&P Listed Private Equity、
プライベートエクイティなんですね、
はい、コード番号が IPRV、 これヨーロッパ市場に上場している ETF なんです。でなんで未公開株 ETF っていうかというと、
はい、
この ETF は未公開株式に投資を行っている上場している投資会社を組み入れているんです。
なるほど。
はい。
そういうこう3段階ぐらいになってるわけですね。
そうなんです。
うーん。
ですから ETF を通じて 未公開株式間接的にたくさん保有できるということです。
ある程度のリスクを減らしてということになりますね。そういうことです。ユニークな銘柄たくさん教えていただきました。カン・チュンドさんでした。今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
あふれかえる投資情報の中であなたが真に頼れるものはありますか？週刊投資情報新聞日経ベリタス、お申し込みは0120-54-4946まで。一流の投資は一流の情報から。
ラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベント第1弾を大阪で開催。8月25日土曜日、大阪ビジネスパーク円形ホールで金森かおるさん、桜井英明さんが出演。 IR プレゼントは金本京浜急行電鉄、ナブテスコなどが登場。郵便番号 107-8373 ラジオ日経。8月25日大阪イベント係まで。8月17日金曜日必着。ラジオ日経のホームページからもお申し込みいただけます。
金森かおるです。タイトルお待ちしてます。
ラジオ日経、ラジオ日経、ラジオ日経。
さて、日経225先物夜間取引の寄り付きは8850円で、通常取引の終わりを20円下回りました。その後安値30円があって、現在8840円30円安となっています。為替現在1ドル78円40銭台、1ユーロ96円20銭台となっています。さて、ラジオ日経は昼間だけでなく、夜間のトレーダーも応援します。ラジオ日経の元祖夜の投資番組夜トレ、今夜9時30分からの放送です。今週のゲストは、トラビスコンサルティング代表の畠山和則さんで、テーマはデイトレードです。ローソク足と移動平均だけというシンプルな組み合わせで使えるデイトレのノウハウを畠山さんにお伺いします。ローソク足と移動平均だけで戦える畠山流シンプルデイトレード、どうぞお楽しみに。夜トレユーストリームの動画配信は夜の9時15分からです。ぜひツイッターでご参加ください。さて、 ETF についていただいておりました。ジン君の成し遂げるさんから、今日のトウモロコシ ETF も上場来高値取ったけど10本ちょっとしかできず、あまりにも流動性のなさが問題だよね。あ、でもこうブックメーカーがいるから大丈夫だよっていうのを毎回伺ってるんですが。
はい、そうおっしゃる通りでございます。一度例えばネット証券やられてたら、うん、ログイン画面で売り気配買い気配の、はい、株数確認していただいたら本当に思ったよりも簡単に約定できるはずでございますので、うん、売り気配買い気配をまずチェックしてみてほしいですね。
はい、
はい、
にゃんこさんからは、買ったことがあるのが3つほどあるんですが、買うと下がるので相性悪いのかな、個別株のような分析が通用せず難しいですといただきました。
分析というのが確かに難しいですね。
ちょっと違うのかもしれませんね。
違うんですよね。大まかな相場感で本当にいいと思うんです、 ETF。
うーん、
難しく考えすぎない。
トピックスマイナス1倍は信用の売り立てと同じようになるんですか？
仕組みはそうなんですが、投資家にとっては信用口座もいらないし、証拠金積まなくていいし、うん、決済期限というのはないので、より垣根は低いはずです。
あ、そうなんですね、はい、吉さんからいただいておりました。質問もぎゅーっといっぱい答えていただいちゃいました。今日もありがとうございました。カン・チュンドさんでした。
ありがとうございます。
今週もお疲れ様でした。日経平均この後が勝負のようですね。金内彩子がお伝えいたしました。